屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第284回、今回も、前回に引き続きこの方がゲストです。ゲストの方どうぞ。
川崎です。よろしくお願いします。
川崎さん来た。
いや、まあ来た、続けてねやってますけど
いやいや言ったらダメ、はい、ダメじゃないですけどバレるじゃないですか。
日本撮りですけどもね、
はい、いや確かにね。もうだから、まあ、今回は、うん、楽しみの回ですよね、はい、2025年の下半期、
う
ん、
そうですね、
7月からの12月まで
そうですね、
はい、いいんですかね、の川崎さんが注目する作品、
う
ん、
そうですね、
の紹介とね、もうこれで皆さん聞いて、はい、面白そうだなと思ったら
そうです、ね、
劇場に行くっていうはずなんですけど、はい、なんか、まあ、前回も言ってましたけど、うんうん、僕のね、うん、この席で収録できないってせいで、うん、どうやらこう紹介してもらう作品の中で、うん、もうすでに終わっているっていう。
いや、いいじゃないですか。今すぐ見に行けますよ。
あ、今すぐやったらいける？
ギリいけるかな？
ギリいける。
ギリいけるかな？
まあ、まあ、無理やったら、まあ、ね、レンタルとかまた配信になるまでみたいな。
鬼滅のおかげでね、映画がどんどん短くなってる。
いや鬼滅面白いんちゃいます？
いやいや、鬼滅はいいんですよ。鬼滅自体はいい、うん、ただもう影響力がでかすぎて、
うん、いやでも備えに全部のところで鬼滅やらんていいんちゃいます？なんか
いやいや、あれでも間に合ってないですよ。
え、もっと鬼滅増やせ、
めちゃくちゃ埋まってますから。
ちょっと待って、僕全然鬼滅見てないんですけど、はい、正直、はいはい、なんていうの、そのドラマっていうか、その作品の続きなんですか、
う
ん、あれは。
そうですね、全部漫画原作を映像化してるんで、ずっと続いてます。
なるほどね、
はい、
いやまあ確かに、まあ面白いと思いますよ、鬼滅、はい、僕分かんないですけど。
しかも今回の映画は、うん、鬼滅の中で一番盛り上がるところです。
あ、そうなんですね。いやもうだから、でもそしたらあれみんな知ってて行ってるみたいなところ
もあるんですか？もちろん原作読んでる人は知ってます。
あ、なるほど。知っててもやっぱり映像で動くやつで、
そりゃもうあの UFO テーブルスタジオが、
うん、
もう渾身の力で作ってる映像ですから、うん、もうとんでもないクオリティで動いてますんで、
まあ、僕は見てないから全然その熱さが分かんないですけど、アキラを劇場で見たいみたいなもんですね。
あ、もう そんな感じです。まま、本当にすごいです。
お、なるほど、ね、
本当にね、テレビで放送するのもったいないぐらいのクオリティで作られてますから、鬼滅は。うん、
すごいな。
しかも今回の映画はその今までで言うと、
うん
うん、まあペガさんに分かりやすく言うとあれかな、
うん、
セイントセイヤのゴールドセイントが全員出てきて戦うみたいな映画です、う
ん、まあ、一番いいとこじゃないですか。
そうですよ。
え、もうそれはエンドゲーム的な。
あ、もうそうですよ。
アベンジャーズ
今まで本気出してなかった、まあ、あの鬼滅では柱っていう人らがいるんですよね、
うん、
あのそれぞれ強い
うん、
人たちがいて、その人たちが全員出てきて、
はい、マジか、
ボスのダンジョンで戦うということで。
まあ、しゃあないよ。それもしゃあない。
あ、もうしゃあない
ですよ。ってことは、はい、今回の川崎さんの一歩目は、鬼滅ですか、
うんうん、違います。
あ、違う。
鬼滅なんか私が紹介しなくたってみんな見るでしょう。そんな。
確かに、もう見てる、すでに見た。
いや、もう見てますよ。もう多分2回、3回見てんじゃない？もう
見たみたいな感じ
で。いや、私まだ行ってない。だから映画館がもうパンパンなんですよ。
うん、
あの、レイトとかでももうパンパンになってるぐらいなんで。
あ、そしたらリピーターもかなりいるんですよね。多い。
だから私もうちょっと落ち着いてから行こうと思って、今もう夏休みなんで子供もね、いっぱい来てるから。
うん。いや、そうなの。でも、もういつ終わるか分からないんですよ。
いや、鬼滅は終わらないですよ。鬼滅多分半年ぐらいやってんちゃうかな、ずっと。下手したら1年ロングランするかもしれないですよ、鬼滅は。
すごいな。
すごい、本当に。 まあ、ということでね、
鬼滅以外の
本当にもう紹介しなくてもいいと思いますんで、それ以外のね、
いやまあ逆にね、今回笠原さん鬼滅ですいたらお気に入ったなって、ね、
お気に入ったところちゃうよ
なるとこですけど、そうそう、まあやっぱ川崎さんならで、ならではというか、
いやでもそうでもないかもな、ね、今回ねもうちょっと
ベタなんですか、ベタなんですか、
あの仕事忙しかったりとかいろいろで、
あ、言い訳先
に細かくね調べきれてないから、
うん、
まあ、うん、ざーっと調べて、まあある意味、うん、結構メジャーどころが多いかもしれないんですけど、それでも、
まあまあまあ、
それでも私が見たいと思ってるものは間違いないんで、
うん、まあ素直なね、はい、あれが大事なんで、もう今回、
はい、
でそれが気になってるっていうの
は、そうです、はい、
うん、それでいいんじゃないですか、ね、
じゃあ行きますか、
いや、いつものやつですね、
はい、
予告編、
あ、そうですね、ペガさんリアクションもね、楽しみにされてると思います、
それいらない
かもしれない、いや絶対いるよ、まあ、それがなかったらもうやめてるよこのコーナー、
いや、そんなに、
うん、まあ、とりあえず今回4タイトル選びました、
うん、4タイトル、
はい、
忙しいながらも4タイトル、
はい、なんとか、じゃあまず1本目、あと、あとね、公開日順に紹介していきますんで、
うん、公開日順、あ、
公開が早い順ね、
はい、はい、じゃあこれをクリックしたらいいわけですね、
はい、
じゃあ
どうぞ、
ちょっと待ってくださいね、これ画面めちゃくちゃちっちゃいぞ、はいはい、どうしたらいいんやこれ、
あ、じゃあブラウザかなんかにコピペしていけないですか、あ、これ YouTube やから、ほら再生して YouTube って押せば YouTube のウィンドウ開くんじゃない、
あ、ほんまや、
見えた見えた、そうそう、
始まった言うてるぞ、スーパーマンの取材よって言うてるやん、ネタバレやんか、いや、ネタバレとかないんか、スーパーマンか、あれスーパーマンって言ってるわあ、首太いな、やっぱイケメンやな、スーパーマン今回。うん。まあ、川崎さんやか、スーパーマン。でもなんか投げられてるぞ。何これ。なんか普通の人に物投げられてるぞ。なんか捕まっとるぞ。え、何これ。どういうこと、ため息ついてるやん。スーパーマン。あ、ちょ、ビルが。あー、子供おってる。慎重に行動するって、怒ってるな、スーパーマン。いや、えぐいな。地面に叩きつけられてる。めっちゃ早いやん、飛ぶの。おら、これ犬。おー。おじさんやん。おじさん。この坊主頭は、あいつか。なんか敵もなんか凄そうなやつおるぞ、これ。えー、なんか怪獣？いや、この音楽赤やろ。反則やろ。おー、スピード感がすごいな。7月11日。公開、あ、終わりました
はい、ということで、うん、1本目はスーパーマンと、
まあ川崎さんやもんな、はい、スーパーマン、
ちなみに公開日は7月11日ということで、
もう終わってるやつこれか
いや、
これですね、
1ヶ月経ちましたけどギリギリまだやってます、
やってるってことはヒットしてるってことですか、
鬼滅なかったらもうちょっと長かったと思うんですけど、今もだいぶ、
いや、面白そうやなという感じはすごいしてますもんね、
まあこれ結果から言うと私初日に見に行きましたので、
初日、さすがさすが、
はい、もう ネタバレ食らいたくなかったんで、
ああね、川崎さんとしてはスーパーマンを、は
い、まあこれも説明するのもなんですが、まあスーパーマンっていうね、
うん、
もうアメコミヒーローの中でも始祖に近いぐらいのキャラクターです、う
ん、確かにね、
はい、
その僕でも知ってる、
そうそうそう、うん、そのスーパーマンを今回完全にまたリブートというか、
また一から
ですか、そうですね、
これは、
はい、
うん、
作り直したスーパーマンが公開されたと、うん、しかも監督は、
うん、
ジェームズ・ガン監督、
ジェームズ・ガンって書いてた、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、
あー、そう
なんだ、アベンジャーズシリーズを
面白いやつや、
はい、もう絶対面白い人です、
うん、
はい、でこれがこれからつながっていく DC ユニバースっていうシリーズの1作目、
ユニバースするの？
します、
DC で、
今このマーベルユニバースが弱ってる今、
いや今
が、ね、DC がジェームズ・ガンを擁して、
いや、ユニバースってもうスーパーマンおればそんなにいいんじゃないですか、
違うんです、だからここをどう広げていくか今までもね結構バットマン VS スーパーマンとか作ったりしてたんですけど、うん、
ありましたね、
うん、これをまたやり直すっていうところが非常に興味深くて、
いや、だからもうバットマンもスーパーマンいればいいじゃないです
か。まあそうね、確かにね、うん。ただ今回のスーパーマンは予告見てもらっただけでも伝わるかもしれませんが、
うん、
かなり人間臭いんですよね。
確かにね、すごい怒っ ったり、うん、悩んだりみたいな感じはありましたね。うん、
で、まあ、私見てきたんですけど、
うん、
結果から言いますと、
どうなんですか？
非常に良かったです。
え、辛口の川崎さんが。
いや、私だからスーパーマン大好きなんで、
うん、
ここね、最近リメイク、リブートされたスーパーマン、
うん、
非常に不満があったんですが、
うん、なんかそれなりに僕全部面白いイメージあるんですけどね。スーパーマンは
それぞれね、単体で見れば、
うん、
ヒーローアクション映画としては面白いと思うんですけど、
うん、
特にマン・オブ・スティールに関してはスーパーマンではないんですね、あれは。
あ、確かにスーパーマンではない、まあ、ないのか。
名前が違うっていうのもありますし、
うん、
キャラクター的にもあれは全然スーパーマンじゃない
です。ああ、そういうことか。
はい、まあ、ただ、あれはね、
違うじゃないかと。
はい、あれ、監督としてザック・スナイダーっていうね、
うんうんうん、
1300とか撮られた監督で、かっこいい絵を撮らせたら、
かっこいい。
右に出る人はいないぐらいかっこいい絵が撮る人なんですけど、
なので、ね、確かに映像ね、
そうなんです。
映像は。
だから、マン・オブ・スティールは戦闘シーンはもう抜群にかっこいいです、やっぱり。
うん、
正直戦闘シーンに関しては今回のスーパーマンよりかっこいいと思います。
うん、
ただ、
ただね、
だからザック・スナイダーは人間ドラマが苦手なのかな。
そうなんですよね、多分ね。もうそのアクションなんでしょうね。そんな人間ドラマとかもじゃなくて、ね、やっぱ動いてなんぼなんですよ
ね。あと、マン・オブ・スティールはもう致命的に人助けシーンが少なすぎる。
あ、そうでしたかね。もうだいぶ忘れたな。
3回ぐらいしか助けてんのちゃうかな。
助けないんですよ、もう。別にもうかっこよかったら。
いやだからそこがまずいんですよね。やっぱりスーパーマンっていうのは、うん、全ての人に対して優しいっていうのがスーパーマンなんですよ。
確かにね、うん
うん、恋人がいたとしても全ての人に優しいっていうのがね、
うん、
で今回のその新しいスーパーマンっていうのはそこもちゃんと表現しつつ、かといって超人じゃない、その自分は地球人なんだと、
うんうん、
クリプトン生まれの地球人
だから。でもなんか マンじゃないとか物体だとかなんかいろいろ、
ね、いろいろ言ってましたね。
あれも、うん、
はい、で予告だけ見てもらっても分かると思いますけど、もう敵がいっぱい出てきます、
うん、そうなんですね。なんかすごい、なんかもう怪獣みたいなのもいましたよ。なんか
1タイトルでこんな出していいのっていうぐらい出てきます。
確かになんか全部薄くなるんじゃないですか
って思いますよね。
うん、
2時間半ぐらいあるんで大丈夫です。
長いな。長いやろ、2時間半すごいな。い
たっぷり見えます。でも、
いや、それ、いや、それ、いや、川崎さんは大好きやから。いや、もうね、
全然長くないです。
あっという間に終わります
。いやいや、もう、スーパーマン知らん人が見ても面白いです。
やっぱ、まあ、面白そうですけどね。もう2時間半。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー見たことあります？ベガさん。
僕、好きですよ、ガーディアンズ。
あれ
全部見てます。え？
もう、ガーディアンズ好きなら絶対面白いです。
あ、そうなんですか。
もう、完全に、知らない人が見ても、うん、あれ？これなんかガーディアンズみたいやなって思いますから。
そんな感じで、まあ、
素晴らしい。
もっと見せてくれ、もっと見たいってなります。
そうそう、ジェームズ・ガン監督ってね、ガーディアンズ見た方は分かると思いますけど、シリアスな中にもちょっとこう、
うん、
コメディチックなところがあ
って、いやあります、うん、
でその中でもちょっと泣かせたりとかね、いろいろ感情を揺さぶってくる監督なんですけど、
うんうんうん、
もうそれが見事にこのスーパーマンでも表現されてまして、
まあそうか。
ただ私が好きな大元のスーパーマンの映画のスーパーマンとはまたちょっと違う感じには描かれてまして、
うん、あ、ほんまのワンっていうか、ほんまのワンって
一番最初の、ね、映画で
スーパーマン、
クリストファー・リーブ版のね、
スーパーマン、はいはいはいはい、
あれが私の中で一番好きなんですけど、
うんうん、
あれと比べたら違うものであるんですけど、
うん、
みんなの味方、地球人、うん、みんなの味方のスーパーマンっていう意味ではやっと帰ってきたなという感じで、
あ、3人じゃない、助けるのは。
そうそうそう、もう全ての人、もう言ったら敵に対しても優しいのがスーパーマンなんですよ。
うん、うん、
だそういうスーパーマンが見れてよかったなと、う
ん、いや面白そうではあります
ね。まあ、これはもうね、なんやかんや私が言うより もう見ていただくしかないなという感じで、
うん、
もうお話説明するのももう野暮な、うん、野暮だなと思ってるんで、うん、
いやまあ面白そうです、
はい、もうこれは公開してるんで、今だとね、もう 1スクリーンぐらいでギリやってるぐらいかもしれないんで。
やばいな、それもう、はい、僕の編集考えたらやばいな。頑張ります。
あとね、ちなみに私は吹き替え版で見ました。
あ、そういえば映像をしっかり見たいから。
そうなんです。あとね、こうガン監督の映画ってキャラが結構喋るんですよ、わーっと。
うん、
あの一人ずつ順番に喋る映画だとね、字幕でもいいんですけど、
あ、
同時に喋ったりするときってその字幕の文字数では追えないんですよね、あの全部を。確かにね。
うん、
だから吹き替えで見るんですけど。
なるほど。
で、吹き替えもね、あのちゃんと声優の方がバッチリやってますので、
あ、
安心して見られます。
安心して見れる、
はい。まあ、これはおすすめです、はい。
うん、
じゃあ2本目いきますか。
2本目ですか、
はい。
全米トップ10入り、安全圏、逃げてください。えらい山の上に逃げてってんな。何キャーとか言ってたぞ。
うん、
あ、じゃあ、え、これ近づいてきてるってことか。境界2500メートル、何何、なんか来てるぞ。クワイエットプレイスって、あの静かな喋った感じとか。10回は境界線を越える。なんか息子のために行かなかの。殺す方法があって何、何と戦ってんや、これ。何やこれ。これ何？何これ？これはモンスターというか、頂点捕食者。人間より上に。何やこれ。触手じゃないな。なんか、一緒にやるぞ。あ、やっぱ地上2500メートル。山の上やな。なんなんこれは一体。エレベーション。絶滅ライン。なんだ、終わりました。
はい。ということで、2本目は、エレベーション、絶滅ラインという映画
なんですけど。なんなんですか、なんか。
はい。
これは。ま、
こちら、公開が7月25日と、
うん。もう終わってるじゃないですか。これこそやばいんちゃうんですか、これ。
やばいかもな。
これは短そうやもんな、終わってるかもしれんな、これ。
でね、こちらね、うん、主人公見たことなかったですか？
いや、
うん、
キャプテンに似てるような。
そうですよ。
キャプテン、
はい、アンソニー・マッキーさんという方で、キャプテンアメリカの方ですね、
うん、
あの新しい方のね、キャプテン
アメリカ、新しい、ね、あの黒人の方の方
ですよ、ね、そうです、はい、が主人公で、
うん、
ストーリーとしてはですね、
うん、
謎のモンスターの出現により、
もう謎ですよ、あれ。
人類が標高2500メートルを超える山の上へと追いやられた世界を舞台に。
あ、そういうこと。あ、低いとこに行くと。
そうです、
そいつらがおるんですね。
そう、2500メートル以上だと襲ってこないけど、
うん、
2500メートル以下になると襲ってくるモンスターがいる
世界と。え、
で、これ敵がね、リーパーって呼ばれてるんですけど。
リーパー、
はい、謎のモンスターがね、突然地下から出てきたと、
うん、
だから地球外生物じゃないんですよ。
あ、もともと地球にいる生物、
はい、みたいですね。地球の、あの地下から出てきたってことなん で、
うん、
でしかもこいつらがたくさん出てきて、
うん、
人類の 95% を死滅させてから3年経った世界です。
あ、もうほぼ人間やられてるんや。
そうですね、まあ、人口が60億だとしたら、
うん、
もうかなり少なく
なってます、ね、えげつないですね、はい、あ、そんな世界になってるか、
はい、で、生き残った人々はね、2500メートル以上の山の上に住んでると。
ちょっと嫌やな、それは、うん、
で、この主人公はですね、
うん、
奥さんをリーパーに殺されたと。
あ、
でも息子は無事でね、息子と2人で、うんうん、山小屋で暮らしてるんですが、
うん、
息子が肺の病気を患ってまして、う
ん、なんか病気になってましたね。
そうですね。で、その息子の薬が足りなくなってきたと、
うん、
なので地上に降りなければならないと。
マジか。
ということで危険を冒しつつ息子のために薬を取りに、
うん、
地上に降りていくんですが、
うん、
その時一緒にねついてきてる元科学者、
元科学者あれ、
はい、しかもリーパーを倒す方法を研究していた元科学者。
あ、そう、いや、あんな倒せなさそうな感じでした。
そう、だからこそ倒す方法を研究してたわけですよ。
お、
はい、と一緒に薬を探す旅に出ると、
うん、ああ、なるほどな、はい、なんか王道な感じはしますよね、でもね。
まあ、途中で出てきたと思いますけど、
う
プロデューサーがクワイエットプレイスのプロデューサーということで、
うん、
ほぼクワイエットプレイスですねこれ。
うん、マジか。
クワイエットプレイスはね、うん、音を出したら襲ってくるモンスターがいる世界。そ
う
そ
う、
今回は2500m より下に行くと襲ってくるモンスターがいる世界。
好きや、好きやな、この
好きですね。
こういうのね。
まあ、いわゆるワンアイデアをきっかけに、うん、こう脚本を膨らましてっていう感じであるんですけど、うんうん、私でもこういうのやっぱ好きなんで、
うん、
分かりやすいじゃないですか。
確かに分かりやすいです。
うん、制限がある程度あって、その制限の中で工夫しながら、
うん、
まあ、家族のために、
うん、
頑張る人たちの物語というのがもうこの展開なんですけど、
うん、
でこれね、その上映日自体も問題なんですが、調べたところですね、
うん、
大きい映画館って上映されないっぽいんですね、これ。
もう完全に終わってますやん、
うん、これだけ有名なプロデューサーとか主演の人がいるにもかかわらずですね、
うん、
なぜかね、大きいところで上映されないということで、
うん、
もしかしたらもう見られるところはほとんどないかもしれないですけど、
終わってるかもしれない。
まあ、うん、ポジティブに考えるとですね、もしかしたら配信が早いかも、
うん、あ、そうですね、それはあるかも、
うん、もう意外とすぐポーンと配信出る可能性もありますんで、
うん、
まあこれね、シチュエーションだけ聞いていただいたら、もう好きな人は絶対見たくなるやつだと思いますんで、
うん、
私なんか もうこういうワンアイデアでこうボーンと見せてくるの好きなんで。
確かにね、
だって分かりやすいじゃないですか。
うん、
でもこう見てたらもしかしたらあっと驚くことが起きるかもしれないです。
まあ確かに、いやアビゲイルのパターンがあるかもしれない。
そうそうそうですし、うん、もうこのままだとしてもある程度の面白さ、まあ、保証されてる。
そうそうそう、もう王道な感じで、
ね、う
ん、
そうそうそう、王道王道、
うん、
だからね、非常に楽しみにしてるんですけどね。
うん、
はい、
面白そう
ね。じゃあ次行きましょうか。3本目
3本目
はい、
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も忘れしい、
変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。 Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with、 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、 Keep on。
はい、始まった。いや、終末世界、北斗の拳か。どういうこと、サムライミ。なんか俺がすごいな。お、なんかこれ格闘、最強の肉体、最強の友、最強の拳ってなんだこれ。これはちょっとヤバそうな感じだな、これ。どうした、プレイヤー、どういうとこで戦ってんの、何これ手につけてんの。ボーイキルズワールド、完全に北斗の拳みたい。あ、終わった、終わりました。
はい、ということで3本目は、
うん、
ボーイキルズワールド、
いや
というのが現代で、
うん、
日本タイトルは、
うん、
爆剣開会類天小列伝。
なんなんすかこれは。なんかこう予告編のナレーションもなんかちょっとふざけた感じじゃない。
あれ気づきました。千葉茂さんですよ。
やっぱ北斗の剣じゃないですか。予告編次回北斗の剣じゃないですか、はい、
そういうことです。これ、はい、これ日本の千葉茂さんバージョンの予告を見てみました。
なるほど。
普通のもあるんですよちゃんと。
あ、普通の感じのやつもあるんですね。
はい、ありますあります。ということで、うん、まあこれも予告見ていただいたら分かる通り、
うん、
もうグロアクション映画かな。
あ、そうそう、結構グロかったですね。
まあなぜならば、サムライミが制作したと。
サムライミやから。
まあサムライミといえば、最近だともしかしたらスパイダーマンのね、
あ、確かにね、
イメージが強いかもしれませんが、うん、まあ我々世代からすると資料の腹渡のサムライミということで、もうホラー映画を撮ってた人と。
うん、そうですよね。
はい。が制作ということでね、もうこの名前だけで見なきゃっていうね、
な、確かに
感じはするんですけど、
うん、
でね、お話なんですけど、
どういう話ですか、これ。
はい、ここですよね、うん、私も最初予告見たときはなんじゃこりゃと思ったんですが、うん、まず世界はですね、文明が崩壊した終末世界と、
うん、いやだからいい、
まあ、だから千葉茂さんにナレーションさせてると。
いや確かに、うん、
はい、でですね、まあ、終末した世界といえば、
うん、
まあ、そこを支配するやつがいるわけですね。
いますよね、なんかね、
は
い、
それがこの世界では女帝ヒルダ・ヴァン・デルコイという、
あの女の人 が、
はい、
が支配者、
支配しててもう腐敗した王朝らしいんですよ、うん、
ああ、
うん、
なるほどね。
でそんな王朝にですね、
うん、
主人公の少年ボーイ、
ボーイ、
これ主人公の名前ボーイ、
あ、もう名前がボーイなんですか、はい、
少年ボーイです、
はい、少年ボーイって何なんですか。ボーイ、ボーイ、
はい、ボーイはね、家族を虐殺されまして、
あ、
しかも、
うん、
自身も声と聴覚を失ってしまうと。
え、あ、そうなんですか、はい、声も、
そうです、喋られない、聞こえない、
聞こえない、
はい、という状態なんですね。
うん、
でも絶望していたところですね、
うん、
彼に天からの声が聞こえてきたと。
お、
それは何かというと、幼い頃に夢中になったゲームの主人公の声が聞こえてきた、
うん、へえ。
そしてボーイは謎の男シャーマンの下で、
うん、
地獄のような修行を積んで、
お、
沈黙の殺戮者へと覚醒。
ケンシロウじゃないですか。沈黙でもないですけど、まあ無口、うん、
そして年に一度の粛清の日っていうのがあるんですよね、この世界には。
あ、そうなんですね、
うん、その前夜に復讐に乗り出したボーイが、その復讐の中で仲間たちと出会って、うん、自らの運命と向き合っていくという感動映画ですね。
感動なんだね。いや、ええな、なんか来たな、これは、はい、
これね、主人公の役者さんは分からないですかね、見覚えないですかね。
いやー、分からんちゃうかな、はい、
ビル・スカルスガルドさんという方で。
何やってる方なんですか。
映画の中ではね、ジョン・ウィックの映画に出てた人っていう説明があるんですが、
はい、
もっと分かりやすい説明をしますと、
はい、
映画イット、
あ、はいはい、
の新しい方ね、
はい、
のペニーワイズをやられてた方です。
そうなんですね、
はい、私はもうこっちの方のイメージがすごく強くて、
うん、
だから顔見たらよく、あれ見たことあるなっていうね、
うんうん、
顔してはるんですけど、でね、この謎の男シャーマンっていうのが、
うん、
これも見たことあるなって思った方いらっしゃるかもしれませんけど、
うん、
ザ・レイドっていう映画に出てたヤヤン・ルヒアンさんっていう方で、
うん、
めちゃくちゃアクションできるおっちゃんです。
あ、そうなんですね、
はい、
へえ。
あとね、だから出てる人はね、かなりたくさん有名な方出てまして、予告だけでもね、映画お好きな方なら見たことある人いっぱい出てるなと思ったもんですが、
うん、
はい、まあということで、これはですね、もう見たまんまの映画ですね、
うん、
おそらくですね、まあ、アクション、
うんうん、
まあそんなにこうどんでん返しとかそういうものを期待するものではなくですね、
確かにね、その女帝を、なんですかね、周りを倒しながらこう、
まあ、
最終復讐するのかな。
我々世代、ペカさんなんかに分かりやすく説明するのであれば、ジャッキー映画ですね、これ。
復讐ですね。
あ、もうそうです。ジャッキー映画って基本ね、 自分の家族なり師匠なりがやられて、うん、その復讐をするというのがもうメインテーマですから、
うん、なんか中、ま、でも、うんはい、でもなんかちょっと仲間もだんだん増えていくんですかね。
そうそうそうそうですね。だからおそらくですけどこの女帝はもうみんなから嫌われてるわけですよそりゃ、
うんうん、
恨み買いまくってるわけですからそれは敵も多いですよ、
うんうん、
でまあ鍛え上げた肉体と、
うん、
あの独特の武器ね、あれ分かりました？
なんか手に何か、なんかついてる。
そうそう、まあ、いわゆるメリケンサックとかク、うん、カイザーナックルとか言われるあの、
う
ん、拳につけるタイプのね、
うん、
ものを持ってるんですけど、あれ、
うんうん、
よく見るとですね、
うん、
銃のマガジン刺さってるんですよ。
マジですか？
はい、あれは殴ると弾が出るんです。あれ
どういう弾って普通離れて撃たんとなんか意味がないような気がするんですけど、
違うんです。殴ったら弾が出るナックルをつけてると。
そうそう、殴られたイコールも撃たれる
っていうことです
か？
あ、そうです。
どういう、
めちゃめちゃかっこいい。もうこの武器だけで見る価値がある
確かになんか、うん、まあ、なんですかね。
いやだってほら普通のアクション映画だと何発か殴るでしょ。
うん、
もうこれ頭殴られたら死にますからね。
ドンってね。
うん。
じゃ殴らんで撃ったらええやんって思うんですけど。
いや、じゃあ、それは体鍛えてますからね。
ああ、体使わんと、ね。
銃なんて無粋なものは使わないです。拳です。己の拳だけで。
拳に銃ついてるやん。すごいな。なんか、でもその武器かっこいいな、確かに。
ね。
なんか、わからんけど。
いや、こういうギミックがあるのがね、
うん、
侍だなっていうね。
確かに侍味
は手にねいろいろつけるんですよ。チェーンソーつけたりね
好きですね。
いや、これがいいんですよ。あのもう本当中二なんですよね。
うん、確かに。
あ、かっこいい。まあ、だからこれに関しては私はもう本当難しいことは何も考えてなくてですね、
うん、単純にないでしょこれは。なんか
単純にこの
世界
復讐を見たい。私復讐映画大好きなんであ
、そうなんですか。
そうそうそう、復讐ものって分かりやすいんですよやっぱり。
確かにね。
でカタルシスもあるでしょ。
確かに。もうすごい嫌、うん、すっごい嫌なやつがや
ったら、ね、すごい嫌なやつ出てきてもうこいつをなんとか倒したいと、
うん、
でも映画ではもう絶対そいつを倒すのは決まってるんで、
うんう
ん、もうそこ行くまでの過程をねこう楽しむわけですね。
分かりますそれは、うん、
たまに嫌なラストで終わるものもたまにありますけど、
それは嫌やな。
そう、嫌でしょ。いわゆる胸クソ映画ってやつなんですけど、
うん
うん、
それは嫌やな。
まあほとんどはねちゃんと復讐を果たして、うん、すっきりし
てる。これは普通でしょ多分。分からないですけど、
なってほしいけどな。これ侍味なんでね、
うん、
侍味はね結構ね、あのこうなんていうかな、
うん、
余韻のある最後で終わったりするんで、
う
ん、
まあまあ
まあ、ただもう予告だけでもね、
うん、
面白そうなカットがたくさんありましたんで、
うん、でもタイトルが覚えれなさそうな気がして。
いやいや、だからボーイキルズワールドで覚えときゃいいんですよ。
あ、そっちでいいんですか。
うん、
爆剣。
いや、もうこれはあの日本が勝手につけただけなんで、もう悪乗りしてますねこれ完全にね。
またそのパターンか、うん、
はい。まあ、ボーイキルズワールドで覚えていただけたらいいかなと。でこれが公開がね9月19日です。
大丈夫。だからこれなんか一瞬で終わりそうじゃないですか。なんか分かるん
ですけど。ですね。これもやばいな。あの R 指定とか入ってると余計にね終わるの早いんで。まあまあ、 あの気になる方はぜひね早めに見に行っていただけたらなと。
うん。
はい。
ボーイキルズワード。
じゃあ4本目。
あ、4本目。
はい。
いや全然お気に入ってないな今回。
でしょ。
スーパーマンぐらいで。
スーパーマンお気に入ってないよ。もう大好きだからねスーパー。
そんなかな最後は。コマーシャルやなこれ。
コマーシャル。
クラウドと書いてるな。
あ、ほんまや。
武器役の。
ちょっと飛ばしてください。
ミーガン。これ、え、お、はあ、これ、え、人形じゃない。え、これ、ね、どういうこと。ロボット何これ。短かった。ミーガン 2.0。あ、終わった。早かったな。終わりました。
はい。これね、実はあの記事というか原稿を作った時が、
うん、
結構前で、
うん、
もっとねちゃんとした予告あったんですけど、
うん、
まあこれ短いバージョンのね予告今見てもらいましたけど、
うん、
タイトルはミーガン 2.0 と。
ミーガン 2.0、
はい、うん、公開予定は10月10日となってるんですが、
うん、大丈夫や、
これ残念ながら日本公開がなくなりました。
なくなったの？
はい、
資料作った時はあったけど、ね、わたってかまだわからなかったけど、
つい先日数日前に、
うん、
SNS で突如発表がありまして、
って
ミーガン公式アカウントが、
うん、
ミーガン 2.0 の日本公開はなくなりましたという。
マジか。
でもこれニュースになったんですよ。
え、そうなの？
これ実は盛り上がってたんです、結構。
あ、面白そうやと。ミーガン、
あのこれ 2.0 って続編なんですね。
あ、ミーガンっていうのがもともとあったんですか？
あります。そうか、ペガさん見てないのか。これ一作
目、ミーガン見てない。
はい、ミーガンという映画があったんですね。
うん、
でこれあのホラー映画なんですけど、
まあ確かホラーっぽかった、顔怖かったしな、は
い、で私もこれ一作目見たんですが、もうめちゃ面白くて、いやこれは面白いわと。で実際一作目めちゃくちゃ売れたんですよ。
なんか聞いたことありましたもんね。
でしょ、
ミーガンっていう名前に、う
ん、まあ、いわゆるね、ペガさんに分かりやすく説明すると、
うん、
女性版チャッキーです、これ。
いや、チャッキー、うん、チャッキーっぽいなと思ったんですよ、うん、人形だったから。
そ う, そ, う そ, うそうです、あれだからチャッキーが今風になったら AI を搭載したロボット。
ああ、なるほど。
はい、その AI ロボットが殺人をしていくという、
うん、
もう非常に分かりやすいお話のホラー映画がミーガンなんですけど、
うん、
そのミーガンの続編が 2.0 と。
なんで公開なくなったの？
あのね、これ諸説あるというか、
うん、
あの噂ではですね、
うん、
本国ではすでに公開済みになってまして、
お、
大こけしたらしいです。
そういうことか。
んでもそんれでなくなるのかなとか思ったんですけど、でもいろんなその映画関係の人の、うん、まあつぶやきとか見てますと、はい、まあ、やっぱり本国での興行成績が振るわなかったからじゃないかなって、
うん、
アメリカで売れなかったのが日本で売れるわけないもんなみたいな感じでやめたんじゃないかって言われてるんですが、これ実は日本でめちゃくちゃ盛り上がってまして、でこれなぜかというとですね、まあこれあの私も現状分かってる話なんでネタバレじゃないと思って話すんですが、一作目のミーガンっていうのはそのさっき言ったみたいに、主人公のね女の人が自分の娘のために娘の面倒を見てくれる AI ロボットっていうのを作ったんですよ、
うんうん、
するとその AI が、まあ、独自進化して娘を守るために娘に危害を加える人に攻撃しだして、そこからより凶暴になっていくという、
うん
う
ん、
まあ、非常に分かりやすい AI ホラー映画ではあったんですよね、はいはいはい、
うん、
で今回2作目はですね、
うん、
その1作目のミーガンっていうのは、
うん、
まあ、今ちょっとこうある事情があって、
うん、
まあ、おとなしくなってるんですね今ね、
うんうんうん、
ところがその一作目のミーガンの技術を使ってそれを軍事利用しようとする悪いやつが出てきたわけです、
うん、
もうその戦闘能力がいいと、
うんうん、
これは軍事に使ったらめちゃくちゃ頼りになるぞと思って作ったら、やっぱりそいつが暴走しちゃう。
いやだから勉強せえって思って
た。過ちを犯すんですよ人間はね。
暴走せんようにせない
欲をね、自分の欲を叶えようとして、も
う
自分だけは大丈夫と思うんですよ人間っていうのはね、愚かですから。
うん、暴走者一緒やないかい。
そうです。でその新しく作ったもう初代ミーガンを超える戦闘力と頭脳を持った AI がもう暴れまくって止められんわけですよ、
うん、
じゃあどうするかというと、
うん、
化け物には化け物ぶつけるんだよと。
出た白石浩二さん、うん、
オリジナル一作目のミーガンをバトルタイプに改造して戦わせるという。
ターミネーター2じゃない、なんで違うな。まあでもなんかも前の暴走したやつが今度は味方みたいな。
味方というか、まあ、
まあ、
敵に敵をぶつける
的な、ぶつけるっていう。あ、やっぱ本来もさだかやですね
感じなんですけど、もうこの話だけで分かると思うんですけど、
うんうん、
2作目がもう完全にホラーじゃなくなってるんですよ。
あ、まあ確かにそうなってくると
でこれが
ホラーではないですよね、
はい、でこれが、
うん、
日本ではですね、このミーガン 2.0 の予告出た時に、
うん、
この内容が分かる予告として見せられてたんですよね、
うんうんうん、
で最初見た人はおなんや、うん、ミーガン2全然一作目と違ってホラーじゃなくなってるやんと、
うん、
これただのガンムやないかと、
うん、ガンム、うん、
ガリーやないかと、
うん、
でもそこがいいっつってね、
ああ日本人にはちょっと
あのめちゃくちゃ盛り上がったんですよ、これはめちゃくちゃおもろいぞと、
初代ミーガンとも
うこれかなり面白いぞということで一部界隈ではめちゃくちゃ盛り上がってた、
うん、期待して、
ところが、
うん、
この間の発表ですよ、本当私もびっくりして、
やっぱだから本国はそれを求めてなかった
なんかねそのこれもねちゃんと調べてないんで本当かどうかわからないんですが、
うん、
アメリカで公開した時の予告っていうのが、
うん、
この日本で公開した予告と違ってまして、
うん、
あくまでも2作目もホラーっぽい予告を出してたんですって。
ああ、それやったら、
そう、
それを期待した人だったら違うって、
そうなんです。でそれで実際見に行った人がおいなんやこれと、
うん、
全然思ってたのちゃうやないかと、
ちゃう、そういうことか
いうことで評価が下がったんじゃないかって言われてるらしいんですけど、いや待てよと、アメリカ人もこんなん好きちゃうのと思ったんですけど
確かにね、これはこれでいいって、
いやエイリアン1から2なって喜んでたんちゃう
の、あ確かにね、1と2、うん、全然テイストちゃうけども、
そう
これはこれで面白いねかと、
エイリアン2なんか今度は戦争だって言ってましたから、ね、いやもうそんな映画ちゃうしと思って、
うん、逃げてたのに、そうそうホラーで逃げてたのに、いやい
や、そうそう、だからそんな感じでね、向こうでも受け入れられてんちゃうんかなと思ったらどうもね、
うん、
本当に爆死だったみたいで、
そうか、
いやこれ非常に悲しくてですね、
うん、
まあ、ただそのお蔵入りではなくて向こうでは上映してますし、
うん、
まあ日本での公開がなくなったとはいえ、もしかしたら
配信では
見られるかなっていう、いやむしろもう配信で出してくれよと、じゃあ
これ見るんやったら初代見た方がいいな、
あもちろん見た方がいいと思いますけど、見なくても分かるとは思うんですよ、多分ね、うん、冒頭で説明してくれると思う、
あ確かにね、
うん、ただ、うん、1見た方が絶対いいです、
うん、
その方が絶対面白いと思うで、1も面白いしね、単に、
うん、
まあホラーなんでちょっとね残酷表現とかありますけど、
うん、
面白かったです、うん、でね、制作は出てましたけどジェームズ・ワンとブラムハウスね、
うん、
もう外さないブラムハウスです
外さない、
はい、
外してるんじゃないですか、でも
いやでもこれほんまに向こうで興行収入悪かったんかなとか思ってるんですけど、
うん、
まあでもそういう話が、まあ、出てると、まあ、今年やっかに出てましたね、
うん、
まあ、なのでタイミング的にこれだからペガさんといつも通り7月に収録してたら楽しみですねって言えたんですけど、う
ん、でもなんかね年末にはいやあれ日本公開されてませんでした
ね、もしかしたらでも年末には配信で見れたねっていう話したかもしれないですけど、まあだから良かったのか悪かったのか今のタイミングだとそういうことになってまして、
うん、
私個人的にこれ続編なんで紹介しようかどうしようか迷ったんですけど、もうここまで前作と違ったら新作やろうと思って
うん、確かにね、
もうこれだけ見ても問題ないんちゃうとか思ったんで、
うん、
はい、紹介したんですけど、まあ、気になる方ね、予告他にもいろいろありますんで、もうちょっと、うん、お話が分かるね予告も公開されてますんで、まあ、見ていただいて、配信楽しみにしていただけたらなと、
うん、番組の途中ですけどもここでね笹山さんの今回の一曲を書きさせていただきたいなと思います。笹山さんと言いますと、まあ、ボーカリスト笹山とね、CM でボーカリスト笹山、こう、言われて、まあ、歌、もちろんね、押し出されてるというかね、だとは思うんですけど、まあ、今からもう、10年前ぐらいになるのかな、笹山さんのライブに初めて僕行った時に、まあ、いわゆるこう、キープオンだとか、ね、CM でかけさせてもらってる、ブレイブストーリーとか。まあ僕音楽そんなに詳しくないんであれですけど、こう、バンドスタイルというかね、こう、まあボーカルがいて、ギターがいて、ベースがいて、まあドラムがいてみたいな、こう、まあいわゆるこう、そういうスタイルの音楽、ね、聴いてる感じなんですけど、実際こう、笹山さんのライブ行くと、ほぼほぼ、まあ、 まあいろんなスタイルありますけど、ほぼほぼギター一本で弾き語りスタイルのライブが多くて。で、行った時に、ギターめちゃめちゃかっこいいなってね、思った記憶がすごくあって。まあ本当に、まあ僕なんかこう、いわゆるどんなことでも、マルチタスクというのをね、同時にいろんなことをやるってことはできなくて、もう単純に本当になんかこう動画見ながらゲームをするとか、何もそういうのは基本的に苦手で、もう完全にどんなことにおいてもシングルタスクと一つのことしかできない人間からすると、歌いながらギターを演奏する。で、そのギターがめちゃくちゃかっこいいし、歌もかっこいいと。衝撃をね、もうなんかすごい受けて、まあ、特にね、今回、ホームワークスタイルといって、まあ、要はこう、家で、自宅でというかね、まあそういう、演奏して、一人で演奏して、歌って収録するというね、そういうスタイルのね、アルバムがね、最近またリリースされまして、まあ、寄せ集めブルースというね、アルバムなんですけど、まあその中で、まあ、今回はその、ギターがかっこいいなって、僕はね、おすすめする曲をね、ぜひ聴いていただきたいなと思います。では聴いてください。笹山さんでアルバム寄せ集めブルースからポエティックジャスティス。
がどう読んでもくすぐったいポエムを書いた。見れば見るほどよく見慣れたようなバランスでこっそり覗いている。その手と手と手も覗かれてる。教えてあげてもいいけど私の仕事の邪魔しないで。ありのままの心を飼いならしているのさ。うまく作り込まれた感覚的性質。世界はバラバラに愛を歌って同じものを押し付ける。僕らはそれぞれに愛を抱えて違うものを奪い合う。いっそ一人きりだ。
これ今回あれじゃないですか。これ4本目ってことはこれ見れないでしょ。ギリギリギリギリ見れる、もう見れないじゃないですか。もしかして
難しいですね。
みんなもボーイキルズワールドしか
ボーイキルズワールドみたいな。
だって、うん、ベーションも微妙な感じするし、見れるか見れないかって言ったら、
そうね。なんかどれももう配信で見たらみたいな感じです
よ。いやそう。まあスーパーマンはね、うん、やっぱし劇場で見れた方が画面で ね、大画面で、
うん、そうそうそう。
あの音楽はやっぱしちょっと反則ですよ。
まあ、個人的にはね、スーパーマンの音楽でいうとオリジナルがどっかでかかるかなと思ったんですけどね。
あ、アレンジバージョンみたいな感じ。
そうですね。うん、
それオリジナルでいいけどな、やっぱしな。
まあただマン・オブ・スティールでは一切アレンジすらかからなかったんで。
確かにね、なんかいや、うん、僕もいつスーパーマンなのかなみたいな感じで
さ、あれは見てて、もうタイトルでスーパーマン使えなかった時点でいろいろ問題があったんですよ。だから
うん、確かにね、
劇中でもスーパーマンって言ってないんで一切。
もう言ってない、う
ん、あれね、いろんな大人の事情があるんです、あれね。
そうか、は
い、で今回しっかりとね、ちゃんと DC が作ってますから、うん、スーパーマンというタイトルで、うん、でレックス・ルーサーも出てたでしょ、若いレックス・ルーサー。
やっぱ頭が結構好き、好き
に
言って
る。まさに
あれレックスか。
あの人なんか見覚えないですか。
いや見覚えあるようなないような。
もうほとんどあの見た目と同じ状態で違う映画にも出てるんですよ。
誰ですか。
マッドマックス怒りのデスロードのウォーボーイです。
マジですか。
はい、彼です。
彼やったのか、はい、いやスーパーマン見たいな。
スーパーマンはもう安定です。 で映画館で見る意味があるのもスーパーマンかな、やっぱり。
確かにこの感じやったら一番、まあ、一番スーパーマン、
うん、画面密度は高いですからね、
やっぱり、うん、いや
今回ちょっと邦画がなかったかな。
確かにね、いや珍しい、最近出たら珍しい。
まあ邦画で言うと今これも公開してるというか、うん、今この収録してる時点で公開したとこかな、
うん、
あのペガさんも前屋根裏部屋で紹介してた近畿地方の、う
ん、ある場所について、
あれの映画ね、
白石浩二監督。
そうです、
見つけてくださってありがとうございます。
あれ ね、はい、非常に評判がいいみたいです。
いやなんか僕やっぱ原作読んだら、
はい、
合うだろうなと、
はい、
なんか、
原作者のね、
セスジさん、セスジですね、
はい、あの方が YouTube で言われてましたけど、
うん、
あのまあ原作とは違うお話にはなってるとは言ってました。
あ、いやまあそうでしょうね、はい、原作のままはできなさそうな感じ、うん、そうそう、
ただ違うけど、
うん、
もう白石監督に決まった時点で、
うん、
もう私はもう絶対期待してたと、で期待通りになってますというふうに言ってましたんで、うん、
いや今日僕初めて地上波で予告編パッて見たときに、
うん、
あるシーンがあるんですけど、
はい、
そのなんかこう、
うん、
が、
うん、
僕が頭に描いてたままでしたね。
あら、すごい、
ほんまにさすが白石浩二監督やなと思いました、
うん、
なんか、
ね、
もうあれ、うん、そうやろって確かもうそれしかないやろみたいな感じになってたね、うん、いやそう、いやこう考えてた怖いなって自分の中で思えてた、うん、思い出た映像がそのままでしたね、うん、
いや確かにね、あのテーマ的にも白石監督にぴったりですよね、
うん、
あの怖すぎとかに近いその言ったらドキュメンタリーみたいなね、
うん、展
開のお話ですから、
うん、
もうこれを実写化するならね、
うん、
もう白石監督がぴったりですよ。確かに
確かにね、だから、うん、まあ原作と違うってなったら余計にちょっとまた見たい気がします、
ね、
う
ん
う
ん、私はね原作も知らないんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、
読んでないんですよ。ただタイトルは知ってますし内容も大体分かってます。
はい、
はい、ただ試写とか見た人の感想を聞いてたらとてもじゃないけど映画館じゃ見れなさそうやなと思って。
え、どういうことですか。
ね、まあ、ある方が X で感想を言ってたんですが、
うんうん、
これは日本のミッドサマーだって言ってましたね。
マジか、
はい、
いやだから結局白石監督そうなんですよね。
いやだから私はすごく期待はしてるんですけど映画館ではちょっと見たくないなと思って。うん、はい、私ホラー好きですけど映画館で見たくないんで、
うん、確かに
大画面と大音響でホラーは見たくないですよ。
いや
もう唯一映画館で見たホラーはハッピーデスデーかな。
まああれはね、
そう
あれはいや、そう、わかりますよ、う
ん。あれは、
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
あれはめちゃくちゃ面白かったんで、もうホラーじゃないしと思って。
うん、確かにね。
うん、
いやー、そっか。いや、それ、なんかじわじわ広がるかもしれないね。
いや、多分ね、今日かな、今収録してる、今日から上映始まってると思うんで、
う
ん、
そうですね。
これからね、来ると思いますよ、おそらく。
うん。
最近っていうか、今年結構 J ホラーブーム来てて、
あ、そうなんですね。
ホラーめちゃくちゃ多いんですよ。
うん、
ほら、事故物件の続編とかもやるし、
ね、あ
と体探しの続編もやるし、
うん、
体探しがね意外と面白いんですよ。あれ
体探しってどうなんですか。
ああ知らないですかね。一作目はアマプラとかで見られへんかな。
見れるんかな。
これもねネタバレなしで見てほしいねんな。結構思ってたんと違ったんでめちゃくちゃ面白くて。
あ、マジですか。
まあ、いわゆる高校生の、ね、男女が出てきて、
うん、
まあ、ふざけてたら怖いこと巻き込まれるみたいな
話
な
んですけど、うん、あ、そういう感じです
ね。だから、まあ、いわゆるね今風のイケメンと可愛い子集めて、
うん、
キャッキャウフフホラーかなと思ったら、
うん、
意外とちゃんとしててね。
あ、違うぞと。
だからこそ2作目決まったんやなと思って、
うん、
まあ、橋本環奈さんとか出てますし、
うん、
はい、見応えがあるホラーだと思いますので、うん、まあ、その他にもね本当にホラー多くて今年特に邦画、
うん、
まあやっぱりあれかな、低予算でもある程度の効果が望めるからかなと。よくね、80年代なんかもホラー映画流行ったのは低予算でね、
うん、
撮って当たるとでかいからってね言われてましたけど、
うんうん、
まあ不景気なんかなとか思うんですけど
確かにね、
まあ、あとはね YouTube とかでもホラーチャンネルとか怪談流行ってますし、
うん、
流行ってるって言ってももう10年ぐらい続いてるから、もうブームじゃなくて完全にジャンルとして確立されてるなっていう感じもするんですけど、うんうん、
確かに、
うん、まあ、だからホラー苦手な人からしたらもうそんなホラーばっか見てられへんわとかね思いますけど、
まあまあまあまあ、
まあ、そういう方はね、あのハートウォーミングな邦画とかもねありますし、
うん、 ありますよね。
なんかね邦画自体が今結構盛り上がっててね、
うん、
サムライタイムスリッパーとか、
あれはあ僕も見たんですけど、
うん、だからああいうのとかでもちょっとね、うん、ブーム来てるから、
うん、
あのお金かかってなくても面白い邦画はあるんだよみたいな認識がちょっとずつ広がってる感じがしてて、
うんうんう
ん、なんかあれ見てると一時のねカメラを止めるなブームっぽいのに近いもの感じましたよね。
確かに
ね、
うんうん、思い出しました。
ああいう面白い映画が口コミで売れるってやっぱりいいことだなと思いましたけどね、うんうん、まあ、そんな感じなので、まあ、はい、
そうですね、近畿地方のある場所については、
うん
うん、それこそまあ、お金かけずに、
うん、
なんか そうそうあの感じがいいというかね、
うん、
多分あのそうそう、おそらくだから本当に白石監督に合ってるなって、
うん、そうそう、
うん、と思いますわ、
ね、あの、うん、白石監督の最も得意な
そうそうそうそう
ジャンルというかね、
うん、
ああいうこうじめっとした
そう
あのドキュメンタリーな感じがねやっぱり、
うんうんうん、そう
だから白石監督作品知ってる方からするともうこれは見ないとっていう感じだと思いますけどね、う
ん、確かにね、見ないと、
まあそんな感じかな。今回時期がずれちゃったんでね、
う
ん、公開してるのが多い
です。申し訳ないです。
いやいや、しょうがないそれはね、
うん、
で最近は直前に情報出てパーンと公開されるものあったりするんで、12月ぐらいにね全然今情報ない映画とかもやると思うんで、
うん、ああそういう出し方をしてるのかね、結構多
いですかね。いやどうなんかな、出し方をしてるのかたまたまそうなってるのか分かんないですけど、
うん
うんうん、まあ、それはそれでね楽しみではあるんですよ、
うん、
もう1年半年前からこうやりますって言われるよりはまだやってなかったんかいとかなるんで
確かにな、うん、いやそれはありますよ ね
公開 2,3 ヶ月前ぐらいに情報出してくれるといいかなっていう感じで、
うん、じゃないとね、なんかもうキリストが銃撃ってるみたいな予告編出されていつやるんだみたいな、
ね、いやー本当ね、このペガさんともうね今回で10年目かな、
うん
うん、続けてきた映画の話もね、うん、なんか3回ぐらい引っ張ってましたもんね、
う
ん、あれね、
そうい
つな、いつやんねんこれ
いついつやんねんって
でいざやったらなんか尻すぼみになってるしみたいな、
そう、う
ん、悲しかったなあれ
ああいうのが一番悲しいですよね。
ね
それやったらもう情報を出さんで出てきて「おきた!」って、
う
ん、
もしくはもう1作目で終わってりゃよかったよと思ってしまいますよね。
まあまあ、まあまあ1作目面白かったからな、
そうそう1作目は面白かった、確かにね、
うん、
はい、まあ、こんな感じですかね。
そんな感じですかね。いやまあまあ本当に、うん、なんか思ってる以上になんかこう、
うん、
川崎さんらしさの感じしましたけどね。
あ、まあ、
いやもっとだからもっとだからほんまになんかそのシリーズとか、
はいはいはい、
対策みたいなばっかりかなと思って。
いやいや
もうお気に入ってるなってよと思ったけど。いやいや、
なるべくね続編とかそういうのは、うん、まあ前も言いましたけど、
うん、
なくした方がね。
うん。
一作目見てないとみたいなよりは、
うん、正直スーパーマン以外全然知らなかったんで、うんうん、いや面白そうだなと思う。
いやでもね、
うん、
あの今回はなんか洋画ばっかりになって一時の映画紹介が戻ってきたなって感じですね、
うん、確かにね、
一時邦画ばっかりになって洋画がダメだっていう話を、
うん、そうそう川崎さんがね邦画ですよって言って、いや
だからこれ見てると洋画もちょっと盛り返してきたなと、
まあうん、というか、うん、
そう
MCU ばかりになってた時期があったんで、
ね、そうです。だからこれね、うん、制作会社とかプロデューサー見てもらったら分かると思うんですけど、
うんうん、
結局私がこう面白いなって思うのはこうジェームズ・ガン監督だったりとか、
う
サムライミ制作だったね、
うん、
あとはブラムハウスだったりってここなんですよやっぱり、
うんね
うん、このあたりがやっぱ今映画界では面白い映画を作る人たちだなって認識してるんで、
うんうんう
ん、だからここにいつかまたねピクサーとか、
うん
う
ん、
マーベルが戻ってきてくれたらなとは思うんですけど、
うんうん、確かにね、
うん、
いやA24 はまだ勢いいいんですか？
めちゃめちゃありますね。
いや僕なんかあの
ずっと出しますよ。あの
僕
うん
アマプラで、
はいはい、
ニコラス・ケイジばっかり出てくるやつあれ何やったからな
あ, ありましたね。あったあった。あ見たんですか？
見たんですけど、
うんうん
うん、もうニコラス・ケイジでしたよあれは。
いやもうペガさんが見るしかない映画です
ね。そう
ニコラスばっかり出てくる。
そうみんなが寝たらニコジの夢が出てきて、うん、みたいな感じの。
めちゃめちゃ面白いな。
いやもう見どころもニコラス・ケイジのみでしたね、
はい、
僕のあれ
は、ね、いいんじゃないですか。あの
いや、
うん、A24 でいうとあのトーク・トゥー・ミーとかね今アマプラで見れますけど。
トーク・トゥー・ミー、
もうドホラーですけどね。
あホラーか。
めちゃめちゃホラーですけどすごい面白かった。
あ面白いですね。
やっぱりいやもうお話自体はめちゃくちゃシンプルなお話で、あのアメリカ流の高齢術っていうのがあってね、
うん、
手首の形した置物があってそこに手を握手して握って、でトークトゥーミーって唱えるとこう霊が降りてきて自分に取り付いて、ハイになるからっていうので若者の間でそれが流行してしまうっていう映画なんですけど、
まあ、違いますけど、コックリさん。
あ、そうそう、そうです。まさにそうです。
そういう、
はい、
そういう感じですか。
日本で言うと、そうですね。で、ルールがあって、90秒以内に手を離さないとダメと。
あ、手を離したらもう元に戻れる。
そうそう。手を離すと、あの、また普通に戻るんで。ところが、90秒過ぎた場合は大変なことになるっていうルールがあるということは、まあ、ルールを破ってしまうと、
ね。破ってしまって、どうなる
で、大変なことになるっていう、もう本当にシンプルな映画なんですけど、もうこれを、A24 が撮るとこうなるんやねやっぱりなっていうね。しかもあの監督が確か兄弟監督やったかな。
兄弟監督？
ウォシャウスキーとかみたいにね。
え？マトリックス？
マトリックスじゃないです。名前忘れたけどあの兄弟監督が撮ってて、
うん、
しかもねお二人 YouTuber なんですよね。
YouTuber？、うん、なんか時代が変わったな。
ただ YouTuber って言ってもあの映画制作経験のある方たちで、うん、ただ映画はそのトークトゥーミーが一作目って言ってたかな。
すごいな。
すごいめちゃくちゃ絵力もあるしちゃんと映画として見られるものになってたんです。やっぱねその話題性で選んだわけじゃないんだなと思いましたけど、
うん
はい、まあだから A24 の作品って今アマプラだとめちゃくちゃたくさん見られるんで興味ある方はもう多分どれ見てもね外れないと思うんですけど、うん、まあ、うん、よくもある
かも
しれない。癖が強いんで。
ニコジは
わかるわ。わかるわかる。だからそういうあの尖ったものも結構あるから。
そうそう、尖ってるんですよ、うん、ニコジは。
まあやっぱあれじゃない、あのシビル王あたりが見やすいんじゃないやっぱり。
あ、確かに見やすい。
シビル王いいですよね。
うん、
あれホラーじゃないけどめちゃくちゃ怖いですからね。
うんうん。
まあ、あの予告でも出てるあの途中に出てくる軍人めちゃくちゃ怖いから。
あれ軍人怖い。あそこで僕一緒に立たされてる気分になって
る。いや分かる。あそこほんまに怖いですよね、あのお芝居というか、うん、あでもシビル王はもう一回見たいな。2回見たくなるなあれも、
はい、ニコジの、まあ、あニコジは一応ドリームシナリオっていうい
いですね、いやいいな。でも24は本当あの意欲作、そのなんていうのかな、
うん、
めっちゃ売ったろうみたいな感じじゃないですよ。こういう映画面白いやろっていうのをパッと作っていくっていう感じがね、うんうん、正しい映画作りしてるなと思いますね。
うん、
うん、
そっか。いやまあ洋画ですね、まだ
ちょっと来てますね。
邦画もまだ、
うん、あのね邦画もねいっぱい面白いのあると思うんで、
うん、
まあ最近は映画館じゃなくても本当にサブスクでね、
うん、
いつでも見られるっていいことだと思いますし。
確かにね、
まあ、興味あれば気軽に見られますんでね。
そうです
ね、いろんな映画見たらいいと思います。
見れるのかな、この4本、どれか。4本は無理、あ、無理や。ミーガン無理や。
いや、ミーガンこそ配信来るんちゃう、ポーンと。
あ、逆転ね。
そうそう、逆にね。ただこれね、次、まあ、また年末ですけど。
そうです
ね。スーパーマンはどっかで見て、ペガさん。
見たい。もう、いや、もう実際見たい。
映画館無理やとしても、年末までには配信来ると思うんですよ、多分。
そんな早く来るんですか？
いや、結構早いと思う、スーパーマンは。うん、スーパーマン結構早く来ると思うんで、もう出たらね、見てください、ぜひね。
うん。
うん。
それはもう、スーパーマン絶対見ます
よ。うん、これはもうぜひ。
いや、やっぱ映画、また僕、今ちょうどね、映画、また来てるんで、
ね、
うん、
あ、いいですね。
見たいなと思って。うんうんうん、
じゃあ、過去紹介したやつで見てないやつ、見てください、また。
どんどん見て、ほんで、もうロームルスとか、だから見たじゃないですか、
うん、うん。
川崎さん、天才やな。
いや、だから、私じゃないって言って。
いや、そうですけど。目利きがやばいって。
しかも、ロムルスなんてエイリアンなんやから。エイリアン好きやったら見るでしょ、だって。お気に入ったって言われてもしゃあないタイトルですよ、エイリアンは。
確かにね。うん、でもそうそう、なんか最近のエイリアン、ちょっと元気なかった感じがしてたんで。
ああ、まあ、それはあれか。あっちのプロメテウスとか。
プロメテウス。
いや、あれはまたちょっとね、別物ですから。うん、あれはアートですから、あれは。
アートなん
だ。エンタメじゃなくてアートなんだ、あっちはね。
まあ、実はプロメテウスも、なんか、嫌いじゃないですよね。
う
ん、
わかりますよ。わかるわかる。決して悪い映画じゃないです。
うん。うん、なんですけど、うんうん、いや、ロムルスはもう普通になんか、人に、
いいですね、
まあ、ホラーっていうか、そういうのが大丈夫。うん、まあ、ああいうのが嫌いじゃなかったら、全然おすすめできるって感じ。ね、
いろいろね、見てはいるんですけど、喋ろうと思うと忘れてるな、うん、なんか、いっぱい見たんですけどね。
あ、川崎さん、そうですよね、いっぱいあって、
うん。なんかメモしとかないと忘れちゃうんですが、まあ、またね、うん、機会があれば。
そう、思い出したら、また別にずれててもいいんで、また年末会の時に、
う
ん、
そうね。そうそう、紹介する映画少ない時は、そういう過去見た映画で水増ししときますんで。
水増しって言って、言葉が
、はい。
いや、まあ、ね、うん、まあ、また映画の話を、年末。
そうですね、また半年後、うん、やっぱこう年2回になりましたけど、
うん、
夏よりやっぱこう年末の方がこう盛り上がりますね、ちょっと
なんかね、やっぱり年末、うん、やっぱ年末感がね、そう、川崎さんあったんで、
年末
たら
そうか、なるほど、だから年末年始って映画見るって感じしません？なんかね、
確かにね、そのやっぱし、
うん、節目として、
うん、節目としてね、なんか年末とやっぱりその正月映画、ね、
なんか夏はこう東映漫画祭りみたいな、ちょっと子供向けのイメージあるけど、
まあ鬼滅や、今度は
鬼滅、ああ、そう、鬼滅もね、私年末までには見てると思いますんでね、
うん、まあ鬼滅の話されても僕、
まあそうそう、
全然わからない、
鬼滅の話わざわざ屋根裏部屋でする必要はないなと思いますけど
、うん、いやでもまあずれてまたね、僕ね、鬼滅見出すかもしれないですからね、うんうんうん、また普通になんか、
いや面白いですよやっぱりね、
うん、やっぱ年末のね、うん、年末はもうずれないように頑張りますわ、さすがに、こう体調、
ね、特に冬、寒くなるとね、体調崩しやすいですから、
余計にね、
うん、気をつけて、ね、お互い、もう、ね、無理できない年なんで、
いやー、まあでも川崎さん、元気なんで大丈夫ですよ、
ペガさんも元気なんです
よ、もうやっぱ名古屋にも行くしみたいな感じで、
行ってないよ、名古屋、名古屋行ってないですよ、
あ、行ってないですよ、
行ってない、行ってない、
名古屋でやってくれたらって。
名古屋でイベントが、ね、ポッドキャストのイベントがあったなっていう話をしてたんだから、
あ、そうなんです、そうです、まあ、いろんなところで川崎さんがね、うん、現れる、
現れてないそれはこの間ビットサミット行っただけ、
え、そうです、そう、いや、プライトビットブラザーズ、
あ、ありがとうございます、またね、宣伝
していただいて、いや、もう宣伝しなくても、もう全員知ってると思いますよ、
知らなんで全員は知らへんよ、
あ、そうすか、
そんなもう映画よりもっとニッチな話して
る。ああ、確かに。いや、もう映画になるんちゃうかなって、川崎さんの。
どういうことどんな映画になる
いや、もう、プライト・ビット・ブラザーズが映画化するからみたいな。いや、まあ、楽しみやな。
映画見、まあ、来年のね、また2026年か、来年は。
早いな、もう。
まあ来年もね、
年 2回やったら早いような気がするな。
早いですよ、やっぱり。
1年でももうかとか言って思ってたのに、2年って言ったらもう しょっちゅう川崎さんとしょっちゅうって2回だけなんですけど、
ねえ、本当そうですね、
喋ってる気分、
そんな気がする。まあ、来年もね、なんか面白そうな映画が結構出るっぽいんで、
楽しみだな。
あのやっと、ね、2020年あたりから、ね、いろいろあったコロナ期を過ぎて、ね、
あそうそうそう、
映画業界も本格的に再始動してる感じするんで、より来年は面白い、ね、映画たくさんあると思いますので、皆さんはチェックしてみてください。
はい、締めさせてもらって
どうぞ、
はい、番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回の入曲も笹山さんでスルリです。スルリを含む笹山さん関連のデジタル曲の方は iTunes や Amazon MP3 などで購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムも聴くことができます。あと YouTube で楽曲やミュージックでは公開されております。あとオンラインショップのスルリでは笹山さん関連のオリジナルグッズが取り扱われてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
大事なことはいつも伝わらずするり、相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のことと分かりすぎる一人。